局所最適と全体最悪、208ページ。すべての技術は、飽和期、発展期、成熟期、衰退期を経てダメになっていくことは、先ほども述べた通りです。この法則は、技術を組織に置き換えてもそのまま当てはまります。つまり、企業もまた、飽和期、発展期、成熟期を経て衰退へと向かう流れの中にあるのです。この厳しい宿命を乗り越えるためには、新しい技術、新しい組織を作る形で、古いものの置き換えを行わなければなりません。衰退の段階までに新しい方がを作り、次の文化を築かないことには、その組織の未来はないのです。実際の組織では、飽和期から成熟期に至る間にも様々な失敗を生じさせる危険が潜んでいるので、維持管理していくのは並大抵の努力ではできません。ここで取り上げる局所最適全体最悪の問題も、成熟期にある組織が気をつけなければならない失敗の形の一つです。例えば、ここにある製品を生産するシステムがあったとします。飽和期に入ってきた人は、組織規模そのものが小さい段階でシステム開発を間近で見ているので、最も重要な全体の構成要素を把握しています。そのため、発展期や成熟期になってシステムが広がりを見せても、全体的な視点からシステムを見ることができるわけです。ところが次の発展期に入ってきた人は、システム全体を任されることはなく、部分的にしか取り扱うことを許されないので、システムを見渡せるだけの能力を養われることはありません。この人が技術の発展に伴って必要とされる規模の拡大、商品が大ヒットしたことによる大増産や、逆に商品が売れないことによるリストラ策など、条件変化によってシステムを改良する必要が出てきた場合、システムを局所的にしか見ることができず、その局所では良くても全体から見れば致命的な悪である改変を行ってしまうことがあり得るのです。これを局所最適、全体最悪と言いますが、失敗を誘発し、組織に著しい損害を負わせる直接の原因になることはよくあることです。次に絵が示されています。絵の表題は、組織技術の規模拡大による事故の必然性、そして括弧して封印技術、括弧閉じると書かれています。左上に産業の発展を示す飽和曲線が描かれ、飽和期、発展期、成熟期、衰退期と記入されています。メインの図では、技術の大きさと内容を示す格子模様の四角形が描かれています。飽和期の四角形は小さく、発展期の四角形は大きくなっていますが、それほど大きくはありません。ところが、成熟期になると四角形は非常に大きくなり、四角形の中に描かれている格子模様も一様ではなく、いくつかの領域に分けられるようになります。そして、一個人が理解し、把握できる範囲を示す格子模様の一領域の中でも、技術の脈絡を示す折れ線は、ある時短絡され、そのために事故が起きることが示されています。以上で図の説明を終わります。局所最適、全体最悪の例は、先ほどの JCO のケースが最もわかりやすいでしょう。当初使われていた機械で自動的に行うウラン燃料の加工システムは、臨界を絶対に起こさせず、作業者の安全にも考慮した理にかなったものだったはずです。それが原子力発電を取り巻く条件の変化によって求められたコスト削減、作業効率の向上といった新たなニーズには合わなくなり、旧システムに改良を加えるとき、全体をよく理解していない偽ベテランに委ねられたために、バケツを使った手作業の発想が生まれてきたというのが、ことの真相ではないでしょうか。 手作業で行う新たな方法は少なくとも効率を考える上では効果的、すなわち局所最適のアイデアです。しかしシステム全体から見れば、単純ミスによって臨界事故を起こしかねないという恐ろしい危険性が潜んでいた全体最悪であったことが、この事故の背景にあったのです。JCO の問題は、ともすればバケツを使った手作業そのものに初めから問題があったかのような論調で、世間は信じられないことをしたとこれを責め立てがちです。問題が生じてから評価を下すとき、誰しもが陥る落とし穴の一つのパターンですが、本来はバケツを使った手作業が当事者たちにとって局所最適であったことを認めないと、真の失敗原因は見えないのではないでしょうか。物事の本質を見抜くためには、これを分析する第三者に当事者の見方、考え方を考慮した冷静な目が求められます。